キャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週から2週にわたり講談社現代新書から刊行されている斉藤美奈子さんの出世と恋愛近代文学で読む男と女を取り上げていきます。そして著者の斉藤美奈子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
斉藤です。よろしくお願いします。
まずは斉藤さんのプロフィールご紹介します。1956年新潟市生まれ、成城大学経済学部卒業。1994年妊娠小説でデビュー。2002年文章読本3 a で第1回小林秀夫賞を受賞されます。主な著書に高一点論、モダンガール論、中古典のすすめ、挑発する少女小説などなどがあり、文芸評論家としてご活躍されておりますと。あの僕と斉藤さんとはあの朝日の ね
書評委員会 で、
はい、2年ほど前ぐらいね、はい、ご一緒してましたけども、
ね、その前からもう一応存じ上げて、
いやそれはもうあの以前ね
敏腕編集者だった時代ですね。
何を知りますかという、そう考えると、まあ、付き合ってる時間は長いという感じですけど ね改めましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、今回タイトルが出世と恋愛ということですけれども、
はい、
なんでこのまた出世と恋愛っていうのをテーマにされたんですか。
そうですね、まあ、このタイトル自体はギリギリに決めたんですけど、入稿の前の、まあ、近代文学の精神小説とか読んでいるとなんか同じようなモチーフが繰り返し出てくるなっていうふうに思い、それを一言で言うと出世と恋愛かなと思ってこうなったんですけども、まあ、精神小説、青春時代っていうのは自分の将来についてちょっとこう考え始める時期ですよね。それともう一つはやっぱ恋愛問題というのが重要な関心事として競り上がってくることもあり、であの、まあ、この本では明治大正の文学を取り上げているんですが、当時の若者たちがその、まあ、自分の自己実現将来とその恋愛について書いている本についてまあ書こうと、いうことですね、はい、
もう本のね割と最初の方に近代日本の青春小説はみんな同じだと、3つ挙げてて、主人公は地方から上京してきた青年であると、2、彼は都会的な女性に魅了される、3、しかし彼は何もできず結局振られるという、
はい、
こんなまとめちゃっていいのかっていうぐらいの
出差しですけどね。自分は乱暴かなとは思ったんですけども、まあ大体こうですよ、
でも本当にこれに基づいて読んでいくと、大体これですよね。
大体これでしょ、でこれ文学に限らず、青少年もそうなんだよね、やっぱり、まあ、全員上京していくわけじゃないですけども、やっぱり何らかの夢を抱く、あるいは現代だとあまりこう何も考えずに大学に入ったりして上京してくると素敵な女の人がいて、大体好きになったりするんですけど、まあほぼ振られるという、結末を迎えますよね。
これやっぱり当時が非常にこう男子校文化っていうところにもやっぱり理由はあるんでしょうかね、
と思いますね。やっぱり、特にこう文学者なりその主人公になる青年たちっていうのもエリートですから、そうすると、中学高校ずっと男子校で来るっていうのが基本あって、まあ、男女7歳にして席を同じようせずっていう文化がもともとありますからね、だからあまりいろいろなその人間関係、多様な人間関係を経ずに、20歳ぐらいになるとですね、女の子が好きになってもどう接していいかわからないということにそれなるだろうなというふうに思います。
まあこの5本の中で、まあ、その青春小説のプロトタイプというふうに紹介されるのが、はい、まあ、夏目漱石の三四郎という話ですけれども、はいはい、これはどういったところでプロトタイプなんでしょうね。
その先ほど武田さん言ってくださった地方から上京してきた青年が、都会的な女性に惹かれて、しかし何もできずに振られるっていうのの、もう非常に典型的な小説が、あの三四郎だと思うんですね、で、まあ、他、まあ、あの坊ちゃんとか心とか漱石もう少しメジャーなものもあると思うんですけども、近代の青年の一つのこう生き方のモデルケースっていうのは多分三四郎なんだろうなと思うんですよね、あの九州から上京してくるわけですから、ここからいよいよ青春が始まるという意味でいくと、三四郎非常にこう純粋というか純朴というかですね、まあ、ぼーっとしてるというかですね、あんまりもの考えてない若者としてあの設定されているので非常に素直なんですよね、だからこれ似たものはいろいろあるんだけれども、やっぱりその近代 青春小説の出発点はこれかなというふうに思った次第です、う
ん、しかもまあこの物語に出てくるこの女性のね、はい、ミネコという女性の方から見たら、うん、この男と主人公ってのは別に大した男じゃないっていう、
うんうん、どうでしょうかこれね、読書会みたいなことやると、はい、そのミネコっていうのはまず都会のちょっと素敵な女性なわけっていうふうに言います。あ、そうですか。あで女性はですね、うん、ほぼ全員と言っていいほど、うん、そんだけないじゃないのってこうからかっただけじゃんねとか、うん、ちょっとこう純情で可愛らしいところがあるから、うん、まあちょうどいいそばにいる男子としてはちょうどいいけど、うん、まあ、恋愛対象としては多分見ていなくて、うん、だけど三四郎は一方的に自分を好きに違いないと思うわけですよ、三四郎自身はね、うん、その子すれ違いの、まあ、悲劇というか喜劇というかが描かれているのではないかなと思うんですけど、うん、
あの読書会の反応を見ると、うん、ある種今も変わってないってことですよね。
いや、うん、本当にねこれ綺麗にそうなんですねで、三四郎の読書会も何回かいろんなことやったんですけども、うん、それ年長の方から若い方もね、みんな割とそう、
まあ、でもその普遍性ってのは非常に面白いですけどね、う
ん、だからそれも本当に読み解き方の問題なので、うん、どっちか分からないんですけれども、うん、
もう一つ挙げるとこの田山花帯の田舎教師、はい、これはまあエリートになれなかった、うん、若者ということですよね、はいはい、まあ、少し先ほどの小説とは違うのかなというところもありますけどね、うんうんう
ん、これはね要するに三四郎的な、もう一個あの鴎外の青年っていうのも取り上げてるんですけども、上京組の、人たちの青春小説と一個あるんですけれども、この田山花帯田舎教師っていうのはそれのなんていうかな、うん、アンチテーゼではないんですけども、それなれなかった、東京に行けなかったエリートになれなかった若者の話なんですね、うん、で彼は埼玉の羽生っていうところの高等小学校の代表教員、まあ、非正規雇用ですけども、だから中学を出て本当は東京にの学校に行きたかったけれども、うん、まあ、諦めて、まあ、こういう生活を送ってるわけですね、うん、でもね東京に行きたくてしょうがないんですね、うん、で、まあ、家がそれほどちょっと貧しくなって没落して貧しくなったりとかして、うん、だけどその中学の同級生たちはみんな上京していくと、そういう中でもう本当にもう焦ったり嘆いたりするっていう、うん、だこれは逆に言うとその三四郎たちの裏面として、でも実はねこう田舎教師の林清蔵っていうんですけどのような青年の方が数としては多分多かったんですね。ただこういうのって珍しいとかあんまり描かれていなくて、やっぱり明治大正の文学史は基本エリートですから、ご本人もね、だからなかなかここに光が当たらないんですけども、これ田山花帯はまあ布団なんかで有名ですけど、田舎教師の方が重要だと私は思ってます。
まあ、でも本当になんかコンプレックスがすごいですよ、すごいですよね。これ共通するところとしてると、こうやっぱり向き合わない男たちっていうのがね、うんうん、ご本人も書かれてますけど、これがちょっと共通点としてありそうですよね、うん、
そうですね。向き合わない男っていうのは、まあ、一つはまあ相手と向き合わないなんだけど、うん、もう一個自分と向き合えないんですよ ね、ただね、やっぱり18くらいね自分と向き合えって言ったって無理だと思いますよ、うん、そんなに自分のことわからないですからね、だけど多分ね、その、まあ、エリートって言い方さっきからしてるけど、うん、お家でねチヤワされて育ってんだよね、多分ね、うん、そうすると、まあ、いろんな挫折はあったかもしれないけども、うん、でもこう、まあ、10代の終わりぐらいになるまでそんなに大きな挫折はせず、うんうん、お母さんにもまあ、優しくされ、うん、こう召使いなどの人たちもいてみたいな、そういうところでさ、すごく自分を顧みる機会っていうのが非常に少ない、まあ、男子校もそうなんですけど少ないまま大人になると、うん、そっからがまあスタートですから、そっからでいいんだけども、うん、やっぱり自分のこともわからないし、うん、こう誰か好きになっても恋愛しているつもりでもその相手との関係も測りかねてるだろうなという気がしますね、うん、それ別に明治大正だけじゃないと思いますよ、
うん、なんかでもこのコンプレックスを語るとか、うん、自分とは何かっていうことを語ること自体が割とこう男の優位性というか、うんうんうんうん、それを語って気持ちよくなれるっていう環境があったっていうことの裏返しでもあるのかなと思いましたけどね。
近代文学に出てくる男性は大体ダメなやつなんですね、うん、基本ね、うん、でこのエンタメ系はやっぱりヒーローが描かれるわけですけれども、そのダメなやつとか、まあ、コンプレックスとかが、まあ、私小説なんかもそうです、うん、そういうのが描かれるっていうのは、一つには やっぱり男性はこう社会的には鎧を身につけて暮らしているわけですよね、うん、ある程度虚勢を張るとか、うん、文学はそこに入ってこない、もっと内面を描いていくってことになると、うん、まあ、コンプレックスだったりとか弱さだったりとかダメなところとかっていうのを、うん、まあ、強調されて書かれてきたっていう歴史はあると思うんですけど、でも今武田さんの甘えてるそのコンプレックス出しても大丈夫っていうところがあるから出してる、うん、って言われてみると、あ、そういうのもあるのかな。
うん、
まあ、文学だからですよね、
うん、といろいろなお話をいただいておりますけれどもね、はい、今週はとまずこのあたりでございます、
はい、
来週も斉藤さんに詳しくお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
このコーナーはポッドキャストでも配信しております、そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。